我々に救世主が現れたぞ。行くです。
レガシーデバイス最高系でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、
はい、
Kさん、結局レガシーデバイスが最強なんですって。
そうですね。
とは、
Mac をさ、
はい、Mac、
MacBook Pro を持ってるんですけど、
はい、
使ってなくて、
ね、宝の持ち腐れで有名な MacBook Pro ですね。
はい、どこ行ったかわからんみたいな状態になってて探し出したんですけど、
はい、
でやっぱりノートパソコンとして使うのはちょっとめんどくさいなと思って家の中でさ、
まあそうですね。
外部ディスプレイと、外部キーボードと、外部マウスにつないで、クラムシェルモードで使おうと。
ああ、はい。
思いまして。でも、ほら、キーボード、Windows 用もあるからさ。
まあ、そうですね。ありますね。
二つ並ぶのは邪魔なんで。
まあ、キーボード二個はさすがに邪魔だよね。
はい。マルチデバイスっていうか、ね。マルチペアリングがいけるやつっていうことで。
はい。まあ、そのマルチデバイスキーボードっていうのは僕が言い出したんですけどね。
はい。
っていうか僕がもともと使ってるやつなんですよ。こんなんあるんでって。
でもビッグカメラ探したけどさ、それやってるのってロジクールぐらいしかないよね。他あんのかな？
他のメーカーはな、あんま聞いたことないな。
ないよね。
うん。
まあ、いや、それは広いインターネットを探せば多分あるのかもわからんけど、はい、ビッグカメラとかで売ってるようなやつでは、このロジクールの K370S っていうやつしか見つけられなかったんで、
はい、
まあいいかこれで。あ、
まあ上位モデル。もっと高いやつはあるけどね。
うん。K700 なんぼみたいなやつ。
はい、12000円みたいなやつだろ。
いや、そこまでじゃない。
そこまでじゃない。
6900、うん、6900円ぐらいだった。けど、それ見比べてもなんか何が違うんかよくわからんし。これは一緒なんじゃないのって、なんかキーボードのキーがさ、最近のロジクールってなんかキーが丸いやつ売ってるやん。
あ、あるある。
だからそれの違いぐらいしか見出せなくて。
まあ、それやったらオーソドックスなやつの方が。
いや、それキーが四角か丸かでさ、3000円も払えるかボケってなるやん。
いや、丸の方がもう圧倒的に押しやすいとか、そういうことが、ひょっとしたらあるんかもしれんけど、まあ、そんなことはいいんだよ。うん、
で、まあ、Windows 側は、
はい、
デスクトップなんで Bluetooth がついてないので、USB のレシーバーを通じて 2.4GHz の通信で。
はいはいはい。
で、Mac は Bluetooth がついてるので、Bluetooth のキーボードとして認識させるっていう。
はい。
やり方なんですけど、そのキーボードについてたさ、なんか紙っぺら1枚の取扱説明書って書いてあるやつに従って、Mac と、ペアリングしたんですよね。
はい。
そしたら、Windows との、この USB 無線の通信がなぜかできなくなってしまって。
はいはいはいはい。
この1、2、3ってなんか切り替えボタンみたいなのがついてるんですけど。
ついてますね。
デフォルトの設定だと、この1番が、USB の無線キーボードとして割り当てられてるみたいで。
はい。レシーバーに接続してるのが1番ですね。
うん。本来、だから、Bluetooth で、まあ、繋ごうと思ったら、こう、2番か3番に割り当てるっていうのが、まあ、いいのかなっていう話なんだけど。
まあ、セオリーとしてはそうなりますよね。
はい。ただ、なんていう、取り扱い説明書にはさ、
そんなことは書いてない。
そう、そんなこと書いてなくて、Bluetooth に繋ごう、Bluetooth に繋ごうがない人が、1を3秒押せって書いてあるんですよ。
うん、なんかあれやろ、宇宙人に、なんかやり方を教えるみたいな説明書やろ。
そうそうそうそうそうそう。言う通り1でさ、1を3秒押して、まあ、Bluetooth するじゃないですか。
はい。
そしたら、その、USB の、USB 無線、レシーバーに無線の接続っていうのが上書きされてしまうんですね。
まあ、そうですね。
うん。で、じゃあ次 Windows 使おうかなと思ってさ、触っても、繋がらなくなってしまって。
はい。
どうすんのこれってなるやん。
済んだってやつやな。
そう、キーボードないんですけどっていうかって。ゴミ捨て場をね、キーボードを拾いに行ったよ。
やっぱ PS2 キーボードが最高だよ、じゃなくて。単にあれやろ、それ、これ、路地側の、なんていうか、説明書の、あの、宇宙人に説明するみたいなやめ方をやめてくれっていう。
そうそうそう。
だけやろ。
まあそうですね。いや、でもやっぱりあれやで、ね。やっぱりな、無線規格はやっぱ信用したらいけないっていうのがよくわかる。
究極的には有線じゃと。
究極的には有線だし、まあ最終的には USB すら信用してはならんと。
あ、もう PS2 だ。
PS2 が最高や。
最近なかなか見かけんけどな。
今のパソコンでも PS2 はついてないやろ、多分。ついてんのかな。
な、ついてるやつでも、あの、キーボードとマウスを一体化させたりしてる。
うん、あ、いや、PS2 のジャックが一個しかない。
一個しかない。
まあまあ、それはあるやろな。
で、ないやつもかなりある。
でしょうね。まあ、自作パソコンは大体ついてるわよな、PS2。
俺のついてたかな？
ついてない？
もうない、かもしれん。あ、まあ、ないんちゃうか、これ。
まあ僕、フルサイズやからついてんのかな。
俺、マイクロ ATX やからないとか、そういうのあるかもしれん。
はい。
省いてるかもしれん。
通常の ATX タワー型のやつなの。
まあ、その ATX の規格ももうあんまり見かけんようになったよな。
うん。
もうみんな内蔵のカードなんか入れへんもんな。
まあ。いや、でもあれでしょ。それ自作ユーザーやったらあれじゃないの。まだ PCI Express とか使うんじゃない。まあ、せいぜいその、せいぜいまあ、ビデオカードとしてつくぐらいし。
そう、巨大なビデオカードが一本刺さってて、
うん。
あとは表基盤に実装するのはあのストレージがみんな M2 とかに移行していってるから、
はいはい、はい。
それを差し込むぐらいで、でもあんなもん小さいもんやから、
うん。
なんかもう全然なんか刺すもんないよな。
ああ、そう、増設カード刺すという文化がもうないもんな。
ないやろ。
何刺すねんってなるのかな。
なんかいるかそんなんて。
まあ僕はテレビ中のカードとか刺したりとかしたいけど。
で、僕みたいなやつが、テレビなんてもうとっくに捨てたよって、って言うわけやん。テレビ見ないわーって。
はい。
まあ実際ないんですけど。
うん。まあ僕はテレビ好きだからいい。
テレビ大好きやから。
はい。
まあとりあえずじゃあもう K さんは PS2 キーボードを使い。
そうですね。
テレビを見て。
はい。
あとは何や。
老害として暮らしていくっていう。
やっぱレコードじゃないとね、みたいな。
まあそういう感じはあるよ。
あ、そういう感じはあんねや。
まあ、レコードはさすがに言い過ぎやけど、まあ、なんか昭和感って大事だよねっていう気もまあなくはない。
電話をかけるときはダイヤルを回さないとちょっと辛いとか。
辛くはないよ、別に。
いろりとか欲しいよね。
いろりは欲しいな。家の中で焚き火できるのが最高やん。
火事になるぞ。
いや、いろりやろ。いろりやったらその専用のやつでしょ。いろりが置けるぐらいでかい家に住めばいいわけですよ。
おー、なかなかあれやな。なんか、老害ぶりを発揮し出しましたね。
え、いやいやいや。いろりがね、置けるぐらいにでかい家に住める男になりたいってことでしょ。
タワーマンションなんかすまんって。
タワーマンションはだって、すまないでしょ。
まあ、すまんけど。
そうでしょ。だって、まあ、君は家、持ち家じゃないからあれやけどさ。まあ、もし買うってなってもタワーマンション選ばない。
選ばん、絶対選ばん。
そうでしょ。
あれはちょっと、不安要素が大きすぎる。
いや、そうでしょ。まあ、あれじゃないですか。僕らの友達からも全力でやめろって言われるやつ。
そう、やめろって。
どうやっても知らんぞって。
そう。
ね。低層マンションを買いましょう。買うなら。せめて。
家なんか買ったらあかんから。
いや、買わざるを得なくなったら。買わざるを得なくなったら、駅地下の、駅地下の低層のマンションを買う。
俺300万の一戸建てとか買おうかな。なんかあるやん。
あるある。
いや、なんか、大丈夫かな、
やつ。山の中とかやるそれも。
いや、割とな、市街地のあんねんけどな。
あ、そう。まあ、直して使うっていう考え方ならいいんじゃない
?DIY 精神を発揮してな。
そう。多分、そのまま住もうっていうのは多分無理があると思うけど。
まあ、俺だってかなりのレベルでできるぞ。
水回りがな。
水回り入り汁のに資格いらんし。
いや、資格いらんけど大変じゃないですか。
まあ、俺、電気もいられるから、ある意味、何でもできんねん。
いや、水回りをいらうのは大変だと思う。
まあ、大変やけど、まあ、浄水はでも実際そんな大したことないっていう見解はあんねんけどな。圧がかかってるから、購買量が計算せんでいいから楽。
まあまあまあまあ。風呂とかな、やり替えも大変や
で。まあ、まあ、じゃあやるかって言われたら無理やけど。
うん。やってやれなくはないやろけど、その、莫大な時間かかるっていう話だね。
で。
はい。
救世主が現れたんですよ。
はい。
まあ、こう、デブ界じゃないですか、我々。
はい。
なんていうか、なんか地獄にあると言われるデブ道に落ちてるじゃないですか。
はい。
ガキ道の逆みたいなところに。で、そこに救世主が現れまして。
はい。
僕ら床に座れないっていう問題があるじゃないですか。
床に座ったらこう後ろにコロンってなってしまう
よね。座りたくないじゃないですか。
お尻に対して。
なるべくなら。
はい。
でもなんていうか、こう座敷席を用意しましたのでとか言われるじゃないですか。腹立つなと思いながら。
腹は立たないけど。
なんてことしてくれんねんって。っていうのはあるんですけど。
はい。
それに対する対策を見つけたんですよ、僕。
はい。
その名もヨガブロックっていう。
はい。
なんとなくあれですよね。なんか、火吹いたりテレポートしたりすることの一種っぽいんで、なんかすごい防御力を発揮するとか、なんか相手に攻撃跳ね返すとか、そういうことではないですよ。
そうだ、なんか突然あるじゃないの。なんか何もない空間からブロックが現れて、
ガガン
上に落ちるとかじゃないの。いてーって相手がいてーってなるとかじゃない。
じゃない。
はい。
ヨガブロックって、要はさ、ヨガでポーズを取るときに、
はい。
なんか、その、床と手の間に置いて、ちょっと前屈するときの距離を、はい、その、なんか手つけるようにするとか、
うん、
あとなんか、座禅組むみたいなポーズするときにその上に座るとかで、
はいはいはい。
使うもんなんやけど、
はいはいはい、
そのポーズの野王のもんなんやけど、要はでもその上に座るっていう目的のもんでもあるわけよ。
うん。
で、これに座ったら、まあ、かなり楽よ。
それ持ち歩くん？
もう持ち歩くしかないけど。いや、もう俺勝ったもん。高難で勝ったもん。
はい。あなたでも家で床に座らないでしょ？
いや、家ではないよ。
ああ、まあ家、床見えてないっていうのもあるけど。
だってなんか、片付けてもなんていうか、床の部分ないやん。なんていうかさ。
いや、家がやっぱ狭いよ、君は。
いや、家狭いと思うよ。
ああ。いや、でも。家が狭いのか、物が多いのかっていう問題があるけど、まあ、狭いと思うわ。
狭いと思うやろ。
ああ。
いや、でも、これがあることによって、なんかその、なんかちょっと呼ばれて、床に座らなあかん時とかに、これがあれば、バッチリ。
持ち歩くの、それ。
持っていくしかないよね。まあ、軽いから大丈夫よ。
いや、まあ、軽いかもわからんけど。
大きさは大体あれですわ、コンクリートブロックぐらいの大きさです。
はいはい。
というわけで、お悩みの方は、
デブの皆さん。
はい、で、はい、そう、ネットラジオ界では、まあ、大柄と表現しますが。
はい。
そういう方は、ヨガマットを、ヨガマットちゃう。ヨガブロックを買うんだと。この番組は、今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組では、リスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は、楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは、楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね、メールいただいてまして。
はい。
ヨッシーさん、普通お便りいただいております。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせてもらってます。岡山県の美作市にある湯の郷温泉に行ってきました。 とてもいい温泉でしたよ。それから温泉街を散策しながら、現代玩具博物館やオルゴール夢館にも行きました。とてもいいところでしたね。世界中のアナログゲームや古いオルゴールなどがたくさん展示されてましたね。それから定期的にスタッフの方がアナログゲームの説明やテストプレイを見せてくれます。世界中の変わった形の下積み機やビー玉を使ったおもちゃや紙のおもちゃやその辺たくさん紹介されてました。博物館にはバイク系ポッドキャストで人気のブロックスもありました。それからカタンほかたくさんのボードゲームもありましたよ。で、おもちゃの紹介の後にはオルゴール演奏会があります。世界最古のオルゴールや家が買えるぐらいするオルゴールやカラクリオルゴールなどの演奏を聞かせていただきました。とても良かったですよ。料金は700円と若干割高ですが体験する価値はありと思います。機会があればぜひ行ってみてください。今回はショートツーリングでただ温泉に入って帰るつもりだったんですが予想外の収穫が得られました。はい、ヨッシーさんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ちなみになんかヨッシーさん USB 音源販売を希望というのことで。
はい。
まあそれはまあちょっと考えます。はい。
はい。
で、湯の郷温泉。これあれじゃないですか。Kさんの家から近いんじゃないですか。
近いね。近いっつってお前。近いっつっても1時間かかるけど。
ちょっと、いくさん土地勘がないからちょっと待ってね。
いや、兵庫県に近いところですよ。
ああ、まあ、県で、あ、確かにそうやな。
うん。隣が佐用町ですからね。
あ、津山の手前か。
はい。
んで、あれやな、ツーリング行っていつも
読めない。
あれよ、サービスエリア入るのに、カツオカツオ言ってるのに、実は小王でおなじみの小王サービスエリアがある、
あのあたりですね。
あのあたりですよね。
はい。
まあまあ、パッといけますね、ここ。
いけるね。なんかあれやったら、公衆浴場みたいなもんな、確か。あったはず。
なんて言うやったっけ、昼網じゃないし、なんて言うやったっけ、ああいうの。
ん？
そういう、なんていうか、その、温泉地に温泉だけある施設のことなんて言うんやったっけ？なんか言い方あるやろ、あれ。
温泉地に温泉だけ
ある。あの、木の先とかである。
元湯とかそういうこと？外湯とか。
あ、外湯、外湯、それそれそれそれ。
ああ、外湯のことか。
なんかそういうのがあるってこと？
いや、まあなんか、スーパー銭湯的な。
あ、そういうノリなんや。まあ、まあ、はいはいはい、嫌いじゃないけど。
うん。それはもうあれでしょ、外湯はもうガラッと開けたら即なんか、
いらっしゃい、
即お湯があるみたいなところでしょ。
いや、そんな極端な施設ではないはずやけど。
ああ、そう。美まさか市市営露天風呂っていうのがある。
へえ。へえ。
なお、温泉のみを純粋に楽しむ場所のため、石鹸シャンプーなどは使用禁止となっていますって書いてある。
ストイックすぎる。
あかんわ。でもあれやん、現在設備故障のため臨時休業しております。
まあまあいいですよ。
はい。
で、実はなんかそういうおもちゃの街だったみたいな。
聞いたことないけど、そうなのかな。
まあそういうのを展示してるんだよって。
はい。
まあ今公式サイトを見てますけど、
うん、
ああおもちゃオルゴールな、未だにオルゴールの魅力って俺全然分かってないからな。
お、なんかあれやん、公式サイト行ったらあれやん、なんか割引券あるやん。入館割引クーポン券あるで。
あ、いいですね。
700円か630円になります。
一割引き。まあ、微妙な割引の仕方してくんな。
1割引きですね。
それやったら650円とかでいいの方がいいんです。ほー。なるほどね。 で、あとなんか、ボードゲーム系というか、まあそういうのもあるよ、みたいな。
うん。
あとみんな大好き、ブロックスな。
ブロックスね。ブロックスやりたいな、まだ。
うん。まああと、カタンとかって。カタンな、はい、聞いたことあるけど。聞いたことあるけど、なんかどういうゲームか、未だにつかめてない。
そうっすね。聞いたことがあるっていうぐらいの。
なんか、ヨドバシカメラとか行ったら売ってるイメージが。
ああ。
なるほど。まあ、というわけで、700円握りしめて、行くといいぞと。
はい、そうですね。
まあまあ、我々から見たらな、近いから。
近いですね。すぐ行ける。
はい、すぐ行ける。というわけで、ヨッシーさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
んで、まあ、ちょっとバイクニュースコーナーなんですけど。
はい。
ホンダ CRF250L、モデルチェンジということで。
はいはいはいはい。
楽園会公認バイク、誰も持ってないのに。
誰も持ってないけど。
持ってないのに公認してるって、おなじみの。
はい。
まあ、大幅にモデルチェンジされるみたいですよ。
これでも発売してからあれやんな、フルモデルチェンジって初めてだよね、多分。
初めて初めて。
ですよね。
で、これ実はね、タイではすでに発売されてまして。
はいはいはい。
で、向こうはあれなんですよ、300なんですよ。
ああ。
ね、我らがエンデューロマッドネスの。
はい。
なんていうの、ガイド勢の、ガイド仕様のバイクがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あそこで、ね。はい。客用とガイド用の。
そうですね。
ガイド用の方はすげえハイチューンというか、なんか実践に即したカスタムが、
はい、
ほど起こされてるんですけど、あれも300に上げてきたからね。
ああ、そうだね。
いや、だからやっぱ、なんかその辺のなんかバランスなんやろうな。
うん。
いや、かっこいいやん。なんか目というかライトが。
そうですね。前のやつはなんかあれやもんな。昔の CBR と、同じような感じの形してたよね。
おう、なんか、LED を採用したからこうできたんだよ、みたいな。なんかちょっと KTM っぽいよねって思っちゃう。
そう、まあそうね。なんかタイヤ細いやと思うけど、こんなもんなのかな？
いや、変わってないはずですよ、その辺は。
うん。
いや、まあね、これ。うん。はい？
新型は4機種が設定され、
はい。
従来型では CRF250LD としていたシート高が低いモデルがスタンダード扱いとなって今 CRF250 を名乗るって書いてありますけど。
はい。だから、まあ、S を買いましょう。
ローシートがスタンダードなんですって。
それシートでローじゃないで。
サスペンションストロークが落としてあるってこと？
そう。
サスペンションストロークがより長く車高があるタイプに S が付き CRF250LS。どうした？
はい。まあ、まあって感じ。ちなみにこれ300やと、また名前の事情が違ってて。
はい。
っていうか、ローダウンモデルないんじゃなかったかな、向こう。
そんなものっていう。
甘え甘えかどうか知らんけど。いや、ロードクリアランスがいるからその形状なんだろう、みたいな。
まあまあまあまあまあ。
まあ、日本は。
あ、そうか。あれか。これあれか。ラリーも合わせて、モデルチェンジすんのか。
まあ、ラリーほとんど、形わからんけどな。
あ、そうな
の。おう、いや、だって、ラリー、あれやで。ちょっとラリーの写真も貼りましょうか。
うん。
ラリー、ほんまわからんわ、これ。
あー、わからんな。
わからんやろ。ラリーはほんまわからんやろ。
わからんね。どこが変わったかさっぱりわからん。
あれかな、ナックルガードの形が違うとか、なんかそういう。
まあね、オフロードしばき倒すんやったらでもあれやろな、L なんやろな。
まあ F やろうな。
はあ、
それタイやったらあれやからな。136,300バーツらしいからな。
なんぼやん、それ。
47万ぐらい。
安ない？
安い。いや、向こうの方で安いんやって、向こうでこうな。
以降ね、何本で出るかっていうのは書いてない。
書いてないな。
うん。
まあでも多分そんな高くはならんと思うけど、L の方は。
はい。
ラリーが高いのはまあいつものかもしれ
ん
けど。
うん。え、今出てるやつもあれやったっけ ?50 万ぐらいやったっけ ?L は。
L もうちょっと安い。
実勢は。40万だい?あ、実勢はね。
うん、50万ぐらいやったと思うけどな。
あ、乗り出し50ぐらい?
うん。まあ一応はね、うちとしては公認なんで。
うん。まあね。十分ではっていう。
あの、少なくともあれやね。あの、なんていうか、こんなものでオフロードは走れないっていうのは全くの嘘であることが、目の前で証明してたから。
そうね。むちゃくちゃしてたよ。
あ、そんなことできねえやって。
で、ちょっとあれじゃないですか。
はい。
ちょっとガイドを、煽ったら大変なことになったわけでしょ。
そうや、そう
や。お、いける口だねっていう感じの。いやー。マッドネス元気してんのかな?
エンデューロマッドネスなんかめっちゃ割引とか言ってたで。
それでもだいぶ前の話でしょ?
だいぶ前だよ。もうなくなってる可能性が。
いや、そうだよ。
ちょっと一応確認しときましょうか。
一応ちょっと見とかないと。おっと。COVID-19 プロモーション for the full and half day tours って書いてあるで。
お!もう予約しとくか?金払っとくか?
Pay now the full amount or 20% deposit and receiveレシーブは 20% ディスカウント。
うん。
全額払うか 20% デポジット払ったら 20% 引くぞっていうことだよな。
おお。もう全額払った方が。
頑張れって。
頑張れって。
死ぬんじゃないぞ
って。もうなんていうか、もう行くからって。そう、だから行くから、もうその、2年後の話も今払っとこうかなって。
きついんやろなぁ。
これきついと思うよ。
なぁ。
だって来るやつ、なんか客層がだってさ。
そうやなぁ。だほぼ外人やったもん
な。うん。ファランの客しかいない。
中国人持ってん。
おったかな?
うん、中国人 ATV 乗ってた。
あれ、韓国人ですね、多分。
あ、韓国人か、あれ。
うん、話し合う言葉が中国語ではないんで。
あ、そう。
はい。なんか新商売も始めてますからね、ここ。自分のバイク預けて、いつでも走れるみたいな。
はいはい。
まあ、預けたい方は。
いやー、いつ行けるのかな。
もう二度とそんな世界は来ないみたいな。
そうそうそう。次は寒い時に行きたいね。
そう、そう。
もう、間違ってもゴールデンウィークとかに行
ったら。ゴールデンウィークはちょっとあかんな。
死んでしまうもんってなる。
年末年始ぐらいに行くのがいいんじゃないの?
そうでしょうね。冬場というされている。
まあ、そうは言いながら今、
でもあるじゃない?
バンコクの気温って30度ぐらいあんねんけどな。
でも、パタヤっていうか、タイってあるじゃないの。冬場がハイシーズンじゃなかったっけ?
うん、そう。生きていけないから。
生きていけないから、外出たら死ぬから。
そう。
それでも30度あんねん。
うん、そう、30度あんねん。まあ、ピークが30度ってだけやからな。
はい。まあ。
今日のバンコクの最高気温は31度らしいですね。まあでも、前行った時40度ぐらいあったからな。
ありましたね。
そう考えたら全然。
まあでもやっぱり赤道が近いね。
うん。まあそんなわけでね。まあ CRF モデルチェンジするんで。
はい。
まあまあ一応うちの番組的には公認なんで。
はい。
欲しい方はぜひ。で、あとまあ小ネタなんですけど。
はい。
これも朝日新聞からのニュースです。
はい。
練習のためバイクで集団暴走容疑、55歳男ら逮捕。なかなかニュース珍しいですねこれ。
なんかニュースになっとったよね。
ああ。群馬県警は20日、大型バイク5台で集団暴走したとして、群馬、茨城、栃木3県に住む27から55歳の会社員や運送業の男5人を道路交通法違反の疑いで逮捕して発表したって。
これはでもあれでしょ、氏名公表されてるんでしょ。
はい。
まあ、ね。ようやるわっていうあれではあるけど。いやでもおるもんな、こういう人ら。
こういう人おるよ。
うん。あの、竜神スカイラインとかもおるしさ。
おるおる。
まあ、山口だったら、あの、あれですよ、あの、何だっけ。秋吉道のあの、近くとかね。
ああ。
いるよ。ひたすらあの、往復してる人。爆走で。
いるやろうな。
ああ。よくないと思う。マジでこういうことしてたら、だって二輪通行のみになるわけでしょ。
そうなるやろうな。
これ人のせいにできなくなるからね。今はまだほら、上の世代がやったって言えるけど。
うん。俺じゃない。
そう、俺じゃない。
あいつがやった。
あいつがやった。知らない。ね。
ね。
まあ、ほどほどにしようねっていうことでしょ。
これでもどうなんやろうな、免許とか。共同危険行為の禁止ってすげえ罪重いやつじゃなかったっけ？これなんか
道路交通、これだって刑事罰じゃないですか。あの、点数とかの行政罰じゃないでしょ？
あ、そうな
ん？うん。あの、ほら、点数引かれるのは行政罰で、別にあの、あれ使えへんからさ。あの、前科一般とかそういうのは。
あ、一応行政書もありますよ、これ。
あ、あんの？
あ、共同危険行為の禁止、共同危険行為の違反点数は25点であるって。
結核何年なの？
2年。
結核2年か。
ただし5年以内に取り消し処分がなく、かつ前歴ゼロの場合。
ああ。運送業の人どうすんのやろって気
がするけど。ほんまやな、こんなん。
会社員はまあどうかわからんけど。
いや、会社員でも大概やぞ、これ。
いや、まあそうですよね。
あ、ちなみにこの行為は2名以上が共同して行わないと成立しない。
ああ。まあそらそうでしょ。共同だから。
うん。
だから 2名で成り立つってことでしょ。
そう。
あ、
いや、だから、その、群れて走ったりならん、みたいな。
いや、だから、その、別に群れて走ること自体に問題があるわけじゃないでしょ。
うん。
だから、あれじゃないの、その、別にスピード出すことが、これでだけじゃなくて、例えば荷台でさ、
うん、
荷台であの、蛇行運転とかしたらこれになるんじゃない？
なるよ。
ね。そういうことでしょ？
いや、まあ、かつての適用例とかな。
うん。だから別にその10代で普通に走ってる分にはそれが別に共同危険行為ではないわけでしょ？
いや、でもそれ昭和の頃はあれらしいで。
まあ、結局だからさ、あの、日本の良くないところでさじ加減っていう話になるけど。
そう、あの、忠誠ぶりを発揮してくるわけですよ。
まあ、今はでもそれしたらもう、なんていう、バレるからさ、いろんな人に。昔はそれしても、なんていう、あの、握り潰したかもあるけど。
で、日本の刑事司法制度は忠誠って言われるんでしょ。
まあ、そのくせあれやからな。そのくせ自分たちは事故ってもみ消したとかしてるからな。
あれな、すごいな。
うん。
なんかタイの警察みたいな。
いや、そう。タイとほぼ一緒じゃねっていう感じがするじゃん。
実態は何も変わらなかったのでは。
いや、そう。だから日本の警察官はなんか悪い。
優秀って、
そう、偉いからとか、ね。嘘ではっていう。嘘ではっていう気がするよね。だって勝手に、なんかあれやん。勝手にスピード違反捏造したりとかするやつがおるんやろ、だって。北海道警かなんか。
ああ。いや、なんか。
あの、
それな。
電柱かなんかにレーザー当てて。
そういうなんか裏技みたいなやつ。裏技じゃないやろ、それって。
グレーじゃなくてブラックなんですけど、それは。
もうなんか、な、あの、何も信じられないみたいな。まあ、そういうわけで。
はい。まあ、ね。 無茶しないようにっていう。
あの、暴走行為は、いかんですよ。
うん。別にね、その、40キロのところを、まあ、40キロで走ってるとは思わんけどっていう話です。
いや、俺は走るけどな。
まあ、そう。まあ、僕は走ってますよ、それで。ただ、その、交通の実勢としてどうかっていう話をしてるだけであって。
あの、流れ問題な。
そう。
まあ、この話すると、あの、自転車税が起こり出すんやけど。まあ、そんなわけで。
はい。
なんていうか、慎みを持って。
そうですね。
バイクを乗りましょうという。
25点やからね。
25点ってすげえな、なんか。なんか、限界突破感がすげえ。
そう、25点ってすごいよ。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
あの、メール等々募集してますんで。
はい。
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また、iTunes レビューも書いていただけると嬉しい。
はい。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。